まず、この呼び名に大きな嘘があって、欧米で使われている正しい呼称は、ヒトパピクニマウイルスワクチン。実態は、感染症の予防ワクチンに過ぎず、本物の子宮頸がんの予防に役立てたというデータは一つもありません。子宮頸部のヒトパピローマウイルス感染はセックスによって起き、99% 以上の人は知らないうちにかかって、知らないうちにウイルスが消えていきます。これが子宮頸部の粘膜を増殖させてイボを作るので、見かけが、癌と紛らわしいんです。検診でこのイボが見つかると、上皮内癌、子宮頸癌0期、と診断され、運が悪いと子宮を全摘されてしまいます。慶応病院で、僕は子宮癌を放置した患者さんの経過を十数人、最長では約1年以上見ました。上皮内癌0期、と診断された数人の病変はやがて消えました。スウェーデンの研究でも、子宮頸部の上皮内癌の 99% は消えてしまうと推定されています。別の角度から見ると、0期の癌にはほぼ 100%、セックスが原因のヒトパピローマウイルス感染があります。つまり、慢性感染症ということですね。今は、子宮頸癌0期と診断された患者さんには、おできだと思いなさい。と伝えています。それでも、我が子に注射を打ちますか？ところが日本では、このヒトパピローマウイルスの予防ワクチンを、がんワクチン、として、中学生の女子などに対して予防接種が始められました。その結果、ひどい副作用が続出。疼痛痛み、失神、蕁麻疹、発熱、嘔吐、頭痛、めまい、倦怠感、感覚麻痺、血圧低下、全身ショック症状アナフィラキシーによる呼吸困難、チアノーゼ血液中の酸素濃度が下がり、爪や唇が紫色に見える、脳排除、難病の筋無力症、ギランバレー症候群運動神経の障害で手足が動かなくなる、などに見舞われ、苦しみ続けている子供もいます。2009年からの3年間に、全国で延べ829万回、ヒトパピローマウイルスワクチンの接種が行われ、厚労省が把握しているだけで、1926例の副作用が出ています。症状が重いのは861例。ワクチンを打った後、数週間してから具合が悪くなっているケースも多く、本人も副作用だと気づかない場合もあります。また、当初は医療機関から厚労省への副作用の報告はしなくてもよく、2013年4月の予防接種法改正で、ようやく報告が義務付けられました。したがって、実際の被害者は、表に出ている何倍も多いでしょう。厚生労働委員会の質疑では、議員からヒトパピローマウイルスワクチンで、10万人あたり 31.2 人の重篤な副作用被害者が出ている。メリットは10万人中の期待値でわずか3人程度。もし前がん病変に移行していても、適切な治療でほぼ 100% 治癒する。直ちにワクチン接種中止を。という追及もありましたが、淳、労省は2013年6月に国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではない。と発表しただけ。呆れます。心得。ピロリ除菌で防げるのは胃がんもどき。予防効果は未知数。胃がんは日本人が最も多くかかるがんで、死亡者数も年間約5万人と、肺がんに次いで2位。世界でも毎年およそ100万人が胃がんで死んでいます。胃がんの予防、治療といえばピクニリ菌の除菌が付き物ですね。WHO の国際がん研究機関は2014年、全世界の胃がんの約8割はピロリ菌の慢性的な感染が原因。ピロリ菌を除菌することで、胃がんの発症を3から4割減らせる可能性がある。ただし、抗生物質の耐性菌が増える恐れがある。と報告しました。日本では2013年から、内視鏡で慢性胃炎が見つかった人は胃がん発症のリスクが高まるため、ピロリ菌の除菌に健康保険が適用されました。一方で、厚労省は、胃がんは喫煙や食生活の影響も非常に大きい。ピロリ菌を薬で除菌する治療は、副作用や胃がん予防効果が未知数なので、慎重に行うべきだ。と発表しています。 WHO も厚労省も発症を減らせる可能性がある。予防効果は未知数。と歯切れが悪いのは、ピクニリ菌を除菌して防げるのは粘膜内がん、僕に言わせれば、がんもどき。だけで、死に至る本物の胃がんの発症は防げないから。ピロリ菌は胃粘膜に生息する長さ4ミクロンの細菌で、正式名はヘリコバクターピロリ。上下水道が普及していない地域での感染率が高く、日本では40歳以上に感染者が多く見られます。国から人体に侵入するのでしょうが、感染機会ははっきりしていません。ピロリ菌に感染すると胃粘膜に炎症が起きやすく、慢性胃炎から萎縮性胃炎へと移行することがあります。さらに腸上皮下内の粘膜が、腸の細胞に似た細胞に置き換えられる。という変化が起きると、胃がんのリスクが高まると言われています。ある種の胃の悪性リンパ腫血液がん、リンパ球が無限に増殖する悪性腫瘍は、ピロリ菌を除くと腫瘍が消失します。そこから言えることは、除菌で予防したり、治したりできるがんは単なる慢性炎症だということです。検診は有効というのは日本だけ。実際、日本では20年以上、ピロリ菌の除菌が広く行われていますが、胃がん死はずっと、およそ5万人で推移しています。胃がんにかかる人はここ30年、男性は人口10万人に対して約100人、1000人に1人、女性は約50人、つまり2000人に1人、死亡数はほぼその半分です。1000から2000人に1人の胃がん患者、の中のがんもどき患者を減らすために、ピクニリ菌退治の抗生物質が大量に使われ、新たな耐性菌を生んでいます。2013年、8年ぶりに改定された胃がん検診ガイドラインの結論は、公費で推奨できるのは胃の X 線検査バリウム検査のみ。その他の胃内視鏡胃カメラ、検診、ピロリ菌検査などは、胃がん検診として推奨しない、というものでした。厚労省の説明は、内視鏡検査やピロリ菌検査で胃がん死が減る、という科学的根拠が不十分。治療の必要がない早期のがんも発見する恐れがある。胃がん検診を詳しくやっても、がんもどきを見つけるだけだと認めているのです。ちなみに、胃がんも肺がんも X 線検診による死亡率減少を示す国際的なデータは皆無。検診が有効だというデータは日本初のものしかなく、検診を実施している国も世界中でほとんど日本だけです。鎖国でもしているようですね。心得、抗生物質に頼るな。薬の効かない感染症が人類を滅ぼす。なぜ感染症が復活しているのか。薬を生んだ人類は薬によって滅びるのかもしれません。人類誕生の時から人間はずっと感染症の危機にさらされてきました。そして改めて21世紀は感染症の時代と言われています。今、世界のあちこちで薬の効かない耐性菌が生まれ、また新型の凶暴な感染症が次々に起こって、瞬く間に国境を越えて広がっています。西アフリカではエボラ出血熱、中東ではMERS中東呼吸器症候群、中国では新型肺炎 SARS、日本では76年ぶりのデング熱、非常に治りにくく死に至りやすい結核やマラリアも世界に蔓延しています。その愛因に薬の使いすぎがあります。耐性菌は細菌を叩く抗生物質からだけでなく、寄生虫マラリアなど、ウイルスインフルエンザウイルス、エイズの原因 HIV など、心筋カンジダなど、のような細菌以外の微生物による感染症の治療薬からも続々と生まれています。2014年、WHO 世界保健機関は85年間の乱用により、ついに抗生物質の効かない時代がやってきた。年齢や国を問わず、最も強力な抗生物質さえ効かない耐性菌が世界で拡大している。と、危機を宣言しました。ペニシリンに代表される抗生物質の別名は魔法の弾丸。その殺菌力は体内の細菌を皆殺しにするほど強力で、 世界中でコレラ、赤痢、肺炎、結核、食中毒、化膿などの治療や感染症の予防に幅広く使われてきました。しかし、このまま抗生物質をジャブジャブ使い続けると、人類は滅亡する、という危機感が、世界中で高まっています。抗生物質の問題はまず、見境がないこと。体内に新規とした有害細菌だけでなく、体を守るビフィズス菌などの善玉菌まで殺すので、腸内細菌のバランスが乱れてよく下痢や腸炎を引き起こし、体の抵抗力も落ちます。さらに、耐性菌がどんどん生まれます。抗生物質は、決められた時間に定量を飲んだり注射することで血中濃度を一定に保って、細菌を殺す薬ですが、症状が治まると飲まなくなる人が大勢います。すると本人が治ったつもりでも、体内には細菌の残党がうようよいて、抗生物質にやられない抵抗力を備えた耐性菌に進化します。それを殺すために強力な抗生物質を使うと、さらにしぶとい耐性菌が生まれるわけです。壮絶ないたちごつこの末に生まれた有名な耐性菌が、MRSA メチシリン耐性黄色ブドウ球菌。最強の抗生物質メチシリンにもびくともせず、院内感染で多くの入院患者の命が奪われています。たる。お知りなさい。WHO によれば、黄色ブドウ球菌など7つの細菌について114の加盟国のデータを調べたら、以前は効き、今は効かない抗生物質がいくつも見つかりました。例えば日本、オーストラリア、イギリス、カナダ、フランスなど少なくとも9カ国で、淋病淋菌の感染で起こる性病を封じてきた第三世代セフェム系抗生物質が効かなくなって、今、全世界で毎年100万人が淋病に感染しています。アメリカでは、年間少なくとも200万人が抗生物質の耐性菌に感染し、少なくとも2万3000人が死亡している、というデータもあります。WHO は、緊急に強調して行動しなければ、我々はこれまで何十年も治療が可能であった、ありふれた感染症や軽い傷で命を落としかねない、と警告していますが、権威ある医学誌、ニューイングランド・コンアナル・オブ・メディスンには、アメリカだけで、毎日計51トンの抗生物質が消費され、その約 80% は家畜や魚に使用されている。抗生物質を禁じるのは難しいだろう。抗生物質を使えないと成長が遅れたり、病死が増えたりして、肉や魚の価格が上がるから、という記事が載りました。腹8分目を超えてたらふく食べたいという、仏教で言う、むさぼりの心。もう、抗生物質乱用の原因になっている。もう戦争などしている場合ではなく、人類は一致団結して、消欲窒息あれもこれもと欲張らず、たるを知る。に目覚める必要がありそうです。そういえば、アフリカや東南アジアで森林開発が進み、ウイルスの宿り主である野生動物と人間の接触が増えていることも、新しいウイルスが出現するリスクを高めています。そして交通網が整ったために、世界の奥地の感染症もすぐ世界中に広がる。人間は、自分たちが築いた豊かさにしっぺ返しをされています。世界の抗生物質の7割を貪っていた日本、地球温暖化の問題もあります。熱帯地域を発生源とする感染症は大変多いのですが、地球温暖化によって温帯にまで感染地域が拡大しています。気温や湿度が上がると、蚊などの生息範囲が広がるから、デング熱も熱帯ウイルスによる感染症ですね。殺菌好きの日本人はかつて、世界に出回る抗生物質の7割を一国で使っていました。今も、軽い風邪でも抗生物質を欲しがり、ウイルス感染ですから抗生物質は効きませんよ。と医者に言われると、怒る人がいるようです。これ以上、耐性菌を増やさないように、また感染に負けない体を作るために、まずは安易に抗生物質に頼らない。こと。また風邪やインフルエンザにかかったら、高熱が薬。と考えましょう。特にインフルエンザウイルスは熱にとても弱く、体温が39度になると活性がガクンと落ちます。その熱を途中で下げる。と、せっかく死にかけたウイルスがまた活性化して異常繁殖するので、 熱は出し切ることです。第5章、怖いのは、がん。ではなく、がん治療。心得。その腫瘍。本当に、がん。ですか？スイスは、マンモグラフィー廃止。え。健康な人が、いらない治療をされている。ここ数年、欧米では、がんでもない人を検診で掘り起こして、無意味で有害な治療をするのは、もうやめよう。という、大きな波が起きています。アメリカの統計では、甲状腺がんの発見数も右肩上がりで、1975年は10万人あたり5人だったのが、2010年には14台と3倍増。ところが、この35年間、死亡数は10万人あたり毎年およそ5人のままなのです。つまり、昔の3倍多く発見されるようになった甲状腺がんのほとんどが、がんもどき、だということです。韓国では国が検診を公認したら、甲状腺がんの発見頻度が15倍に。でもやはり、甲状腺がんの死亡率は同じです。また、このデータから、転移が潜んでいる本物の甲状腺がんは、いくら早期発見、早期治療しても治らない、ということも読み取れます。アメリカでは、がんという名前の無害な腫瘍、つまり、がんもどき、のことが年々クローズアップされ、2013年、米国立がん研究所が乳がんの中の非浸潤性乳管がんや、前立腺上皮内高度腫瘍形成上皮内がん、などを、がんと呼ぶのはやめるべきだ。死ぬリスクはないのに、がんという言葉の響きが患者を恐怖に陥れ、テール、別の名を考えよう、と、米医師会誌で提案しました。その、がん治療、不要です。スイス医療委員会は2014年、マンモグラフィー廃止を勧告しています。理由は、乳がん検診でがん種を減らせると称するデータは古かったり信憑性に欠ける一方、生検しこりに針を刺して組織を取り、顕微鏡で見る。で、むやみに体を傷つける。手術や抗がん剤などの不要な治療をされる。などの害が大きいか、ら。実際カナダでは、マンモグラフィーを受けた女性、約 44,925 人を25年追跡したら、乳がんと診断された484人中、106人は過剰診断で不要な治療をされていた。とわかり、世界の10の研究をまとめて分析した論文、コクラウンレビュー。の結ぶ、論も、マンモグラフィーは乳がん生存率に影響を与えない。というものでした。他に、甲状腺がん、前立腺がん、肺がんも、検査で見つかるものは過剰診断が多く、不要な治療をされやすいと、米国立がん研究所が発表しています。日本でも世界でも、今までに何百万人もの女性が、マンモグラフィで乳がんと診断され、必要のない乳房全摘や温存療法、抗がん剤、ホルモン剤、放射線などの治療を受けさせられてきました。男性も、前立腺の異形状皮を、がん、と診断され、前立腺を全摘されて、おむつが手放せない生活になっている人が大勢います。健康な体にメスを入れたり、毒性が強く発がん性のある抗がん剤を打ったり、放射線を当てたりしたら、何もやらない人より確実に寿命が縮みます。検査で放射線を浴びたり、抗がん剤治療をしたせいで本物のがんになって亡くなった人も、かなりいるでしょう。がんはとにかく早期発見、早期治療。という考え方は、全く罪作りです。私も早期発見で治りました。と宣伝するわけ。妊婦さんは特に、がん検診など絶対に受けないことです。妊娠中に検査をすると、ホルモンの影響で、本当はがんではないのに、乳がん、子宮頸がん、と診断されてしまうことが、よくあるからです。僕が相談を受けた患者さんは、妊娠8ヶ月の時に乳がん検診を受けたら、超音波で右乳房に2メートル弱のしこりと、それより小さなしこりが見つかりました。念のため、生検を行うと、がん、と診断され、次は局部麻酔をして、太い針を刺して組織を取り、再検査。乳腺科の医師から、さらに詳しく調べてみる必要がありますが、まず抗がん剤を使い、場合によって早めに帝王切開をして、その後乳がん手術の日取りを決めましょう。と言われたそうです。 これから赤ちゃんが生まれるという時に、ガン。と宣告され、帝王切開だの。出産後に乳房を切るだのと言われたら、どれだけショックで落ち込むでしょう。僕は安心してください。と伝えました。妊娠中は、乳がんや子宮頸がんと紛らわしい病変ができやすいので、慎重に判断する必要があります。また一般に超音波でしか見つけられないものは、たとえ細胞診でがんと診断されても、命と関わらないがんもどきがほとんどですよ。いずれにしても、元気な赤ちゃんを産んでから、改めて受診することをお勧めします。また妊娠中に発見される子宮頸がんも多い。子宮頸がんには扁平上皮がんと腺がんがあり、どちらも上皮内にとどまっていれば 99% がんもどきです。日本ではがんと呼びますが、欧米では慢性疾患扱い。しかし医者は奥まで検査したがる。子宮頸部を円錐状に切除して、組織に少しでもがんがあると、浸潤周囲の組織まで増殖している。となって、帝王切開と同時に子宮が摘出されたり、出産まで諦めさせられたり、妊娠中に子宮にメスを入れると、術中術後の出血が増えたり、流産や早産のリスクが高まります。どんな手術も、断固、拒否することです。子宮頸がんは30代前後でよく見かかりますが、大抵上皮内がんで死亡率は低い。ところが若くして子宮頸がんと言われて早期発見で治った。と思い込んだ女性たちが、検診や子宮頸がん予防ワクチンを勧めたりしています。全廃すべきです。心得、抗がん剤を受けて、後悔する人は多い。受けなくて、後悔する人はいない。2500人を見取った医師が治療を後悔する人が多すぎる。最近、医者同士の対談を何回か、雑誌やテレビの仕事で経験しました。とても印象深かったのは、治療を後悔する人が多すぎる。手術や抗がん剤治療を受けすぎると、しばしば悲惨なことになる。という、84歳の現役ホスピス医、小野寺時雄医師の言葉です。小野寺医師は外科医として5000人以上のがん患者を治療し、アメリカで肝臓移植にも関わり、都立病院の院長も経てホスピス医に転じた大ベテラン。今まで見取った末期がん患者は、2500人を超えるそうです。小野寺医師は、外科医として執刀した実体験から、がんは発生した時から運命が決まっていると言ってよく、手術してもダメなものはダメ。手術しなくても、のんびりタイプのがんなら長生きする。がんは放っておいたから転移するのではなく、発生した時から、転移を起こすものは起こす。手術で転移を防げるわけではな。いと、僕のがんもどき理論。とほぼ同じ結論に達していました。そのベースに苦い経験があるそうです。外科医時代、胃がんの切除手術中にたまたま、直径 LM の膵臓がんを見つけて、こんなに小さければ治るだろう。と切除。ところが1年で膵臓がんが再発し、患者さんは亡くなってしまった。前に書いた抗がん剤をあれこれ打たれて、ボロボロになってホスピスで亡くなる患者さんが一番悲惨。というのも、小野寺医師の言葉です。抗がん剤治療を受けて後悔している人は、たくさんいます。逆に受ければよかった。と後悔している人は、一人もいない。受けない患者さんは副作用で苦しむことがなく、経過も割と平穏ですから。抗がん剤の効かなさ。もうひどい。と苦笑されていました。例えば外科医時代、胃や大腸など消化器がんの手術をした患者さんを、本人や家族の希望により、抗がん剤を積極的に使う化学療法科に10人以上紹介した。効果の認められた患者は一人もいなかった。また最近、ホスピス入院患者で抗がん剤治療を受けたことのある患者さんの中で、医者からの紹介状に効果、が書かれていた160人を調べたら、有効とされていたのはわずか6例で、それも一時的なものに過ぎなかった。160人の中で、抗がん剤の種類を2度、3度と変えて治療した80代のうち、抗がん剤を変えたら効いたという例は1人もなかった。種類類です。治療しすぎない医者が増えてきた。医者側は、がんが進行していても、 できる治療は何でもやることが最善。だと思い込み、患者側には最後まで諦めず、何かしてくれるのがいい医者。という思い込みがあるのも問題だと。医者は患者に正直に話すべきです。抗がん剤を使っても、がんが治るわけではないこと。延命すると言っても、せいぜい数ヶ月が多いということ。延命効果のある例もなくはないけれども、その率は非常に低いこと。副作用で大変苦しむこと。すべて、きちんと伝えた上で、患者に判断を委ねるべきです。がんの苦痛を和らげる、癌は、の分野では、小野寺医師のように治療しすぎない選択を提唱する医師が増えています。輪が広がることを祈ります。心得、痛くて我慢できないときは、アセトアミノフェンを、1、自覚症状がないのに検査で見つかるのはほぼ、がんもどき。だから忘れなさいに、もし本物のがんなら、全身に転移が潜んでいるから手術や抗がん剤は無意味さん。つまり固形がんはなるべくそっとしておき、もしも痛みが出たら、それを和らげる感は毛足用で塞がれたところを拡張器で広げたり、放射線で開通させる、鎮痛剤を使うなど、をするのが、一番穏やかに長生きできる。放っておくと最後まで痛まず苦しまず、ろうそくの炎が消えるようにいけるがんは、たくさんあります。少なくとも胃がん、肝臓がん、食道がん、子宮がんの4つは、何度でも書きます。がん放治療法の3箇条。僕が提唱するがん放治療法は、早とちりな人からよく、がんはすべて、何が何でも放っておけ療法と勘違いされます。そんな無茶な、何度でも書きますが、がん放治療法は胃がん、肺がん、乳がんなど、塊を割く。1、手術や抗がん剤治療をしなければ年齢に関係なく、最後までほとんど痛みません。痛みを和らげる方法。痛みは、がん細胞が臓器の外に出て神経を侵した時などに出ます。そうなった時に、痛みを薬で抑える方法をお知らせしておきます。第1段階、鎮痛剤のアセトアミノフェンを、1日486回飲んでみる。この薬は薬局で買えます。薬剤師さんに、アセトアミノフェン 0% の鎮痛剤が欲しい。と言って、出してもらってください。アセトアミノフェンは、腰痛や神経痛などの痛みが辛い時の鎮痛剤としてもおすすめです。第2段階、アセトアミノフェンが効かなくなったら、こうなると、次は医療用麻薬になるので、医師の処方が必要です。まず、リン酸コデーンという弱い麻薬を試します。第3段階、それでダメなら、モルヒネ系の薬を試す、モルヒネ。と聞くと中毒に怯える人がいますが、内服ならば、血中濃度が少しずつ上がるので、中毒の心配は全くありません。吐き気や便秘などの副作用が強い時や、モルヒネがあまり効かない時は、医者に相談して、モルヒネとほぼ同じ働きをする、フェンタニル。のパッチバリ薬。を試してみます。胸、お腹、上腕部、太ももなどに相貼ると、けるので、出かけるときにも便利な薬です。72時間効果を発揮し続、オピオイドミュー受容体、というタンパク質に結合して活性化させます。この受容体、モルヒネやフェンタニルは、オピオイドと呼ばれる種類の薬で、神経細胞にや、フェンタニルは、モルヒネの100倍以上強い鎮痛作用を持ち、鎮静効果や呼吸抑制が強く出すぎることがあります。日本では、ある程度モルヒネを使ってから切り替え、で使用する決まりになっています。痛みをうまくコントロールすると気力が湧いて食欲も出て、延命につながります。心得、遺伝子、粒子線、免疫、1、1、1、先進医療は詐欺だらけ。遺伝子治療の効果が認められた例はない。今までに一体どれだけ多くの最先端治療、先進医療が人々の期待を集め、大金をむしり取り、裏切ってきたでしょう。500万円もかかる遺伝子治療をめぐる裁判のことが、医療問題弁護団のホームページに紹介されています。原告は、がん遺伝子治療を看板に掲げるクリニック ホームページやフリーペーパーで、末期がんでもかなりの確率で延命できる、と思わせる宣伝をしていました。患者さんは大学病院で、余命は相か月から、